14-4 生きる人権推進多文化共生課電話072-740-1150差別の事例から考えるボリューム2お客様の安全危険を知らせる方法は他にもあります。前回は知的障害のある子どもが絵画教室に入るのに保護者の付き添いを条件にされたケースを紹介しました。障害のある人が何かをするときに付き添いを求められることはよくあります。例えばあるレジャー施設に聴覚障害のある親子が遊びに来ました。ところが入り口でスタッフから聞こえる人と一緒でなければ入場できないと筆談で伝えられました。災害時に館内放送が聞こえないと危険、お客様の安全を確保できないからというのが拒否の理由でした。どうして僕らだけ入れないのという子どもの声が紹介された新聞記事を見て胸が痛みました。情報を伝える手段は館内放送以外にもあります。もし地震が起きたら聴覚障害のある人は当然周りの様子を見ながら他の人と同様に避難するなどの行動をとるはずです。館内放送の日本語がわからない外国籍の人だってそうするでしょう。付き添いの教養には障害がある人イコール無力で常に助けが必要な人という偏見があります。付き添いを条件にすることは聴覚障害のある人の行動を制限する差別になり得ます。このケースは行政の窓口に相談があり、レジャー施設の対応は不当な差別的取り扱いと認められました。運営会社は古いマニュアルに沿って対応したことを認め、謝罪しました。マニュアルも人の意識も更新しなければなりません。公益財団法人世界人権問題研究センター研究員松並恵。コラム終わり。